帝はこの右大将を表面の主催者として、院の40の賀の最後の宴を、北東の町の花散里夫人の住まいに設けられた。派手になることを院は避けようとされたのであったが、宮中の五大名によって行われるこの賀宴は、すべて正式通りに訳したところのない素晴らしいものになった。いくつかの宴席の料理の支度などは内廷からされた。豚食の用意などはお指図を受けて唐の中将がみんなしたのである。親王お五方、左右の大臣、大納言2人、中納言3人、参議5人、これだけが参列して、御所の天井役人、東宮院の殿上人もほとんどみんな集まってまいっていた。院のお席のもの、その室に備えられた道具類は、太政大臣が正旨を講じて最高の技術者に制作されたものであった。そしてお言葉を受けて、この大臣もお式の場へ臨んだ。院はこれにも驚きになって、恐縮の意を称されながら、式の座へお着きになった。中央の室に任命された院のお席に向き合って、太政大臣の座があった。綺麗で立派によく太っていて、位人心を極めた貫禄の見える男盛りと見えた。院がまだ若い源氏の君とお見えになるのであった。四つの屏風には帝のご叱責が貼られてあった。薄地のしなあやに高雅な額のあるものである。式の彩色絵よりもこのお屏風は立派に見えた。帝の叔父は輝くばかりお見事で、目もくらむかと思いなしもそって思われた。置物の台、引物、着物の楽器は黒おどどころから賜せられたのである。右大将の勢力も強大になっていたため、今日の式の華やかさが優れたものに思われた。40匹の馬が、左馬料、馬料、行方府の管理らによって次々に引かれて出た。恐れ多い贈り物である。そのうち夜になった。例の万象楽、雅叻音などという舞を、形式転々だけ回せた後で、お座敷の音楽の面白い場が開かれた。太政大臣という音楽の建物が臨場していることに、誰も誰も興奮しているのである。宮は例によって菖蒲郷の宮、院は金、太政大臣は和音であった。久しくお聞きにならぬせいか、和音の調べを絶妙のものとしてお聞きになる院は、ご自身も琴を熱心にお弾き遊ばされたのである。いかなる時にも聞こえなかった妙音も出た。またも昔の話が出て、子息の縁組、その他のことで、昔に増した濃い親戚関係を持つことにおなりになった2人は、むつまじく酒杯をお重ねになった。面白さも頂点に達した気がされて、宵泣きをされるのもこの方々であった。お贈り物には優れた名器の和音を一つ、それに大臣の好む駒笛を添え、また紫檀の箱一つには唐本と日本の草書の書かれた本などを入れて、院は帰ろうとする大臣の車をおつませになった。馬を院方の人が受け取った時に、馬寮の人々は駒落を奏した。陸府の官人たちへの点灯は大将が出した。質素に質素にとして目立つことはおやめになったのであるが、宮中、東宮、朱雀院、妃の宮、この方々との関係が深くて、自然に華やかさの作られる六条院は、こんな際に最も叱る家と見えた。院には大将だけがお一人息子で、他に男子のないことは寂しい気もされることであったが、その一人の子が万人に優れた器量を持ち、君子の大覚えがめでたく、 幸運の人というにほかならぬことが明かしされていくにつけて、この人の母である夫人と、伊勢の御息所との双方の自尊心が強くて、苦しく競い合った時代に次いで、中宮とこの大将が双方とも、院の大きい愛のもとで立派な方々になられたことが思わせられる。この死大将から院へ辰まつった伊比古類は、花散る里夫人が引き受けて作ったのである。店頭の者はみんな三畳の若夫人の手でできたようであった。六畳院の華やかな催し事も、よそのことに聞いていた花散る里夫人には、こうした生きがいのある働きをする日はあることかと思われたものであるが、大将の母儀になっていることによって光栄が分かれたのである。新年になった。六条院では至芸者の方の三期が近づいたために、普段の読経が元日から始められていた。諸者諸事でも数知れぬ祈祷をさせておいでになるのである。院は昔の葵夫人が出産の後で死んだことで懲りておいでになって、恐ろしいものと幸運ことを感じておいでになり、紫夫人に出産のなかったことは、物足らぬお気持ちもしながら、また嬉しくお生まれにもなるのであったから、まだお供と言ってよいほどの体で、その女の大役を突破せねばならぬ御娘のことを、早くからご心配になっていたが、2月ごろからは寝ついてしまうほどにも苦しくなった風であるのを、陰も女王も不安がられないはずもない。陰陽師どもは場所を変えて禁止をせねばならぬと進言するので、院外の離れた家へ移すのは気がかりにおぼしめされ、明石夫人の北の町の一つの鯛の屋へ至芸者の病室は移されることになった。こちらはただ大きい鯛の屋が二つと、そのほか、牢にして巡らせた座敷ばかりの建物であったから、牢座敷に祈祷の壇がいくつも築かれ、評判の良い祈祷僧はみんな集められて祈っていた。明石夫人は、桐壺の方が平らかに出産されるか否かで、自身の運命も決まることと信じていて、一生懸命な看護をしていた。明石入道の尼夫人は、もうぼけた老婆になっているはずである。姫君に接近のできることを夢のような幸福と思って、移って間もなくこの人がそばへ出てくるようになった。もう幾年か明石夫人は姫君に付き添っているのであるが、桐壺の方の生まれてきた当時の事情などはまだ正確に話してなかった。それを老尼は嬉しさのあまりに病室へ来ては涙まじりに、昔の話を身じまいをしながら姫君へ語るのであった。はじめの間は無邪気な老婆であると姫君は思って、顔ばかり見つめているのを常としたが、実母にそうした母親があるということは、何かの時に聞いたこともあったのを思い出してからは好意を持つようになった。明石で生まれた時のこと、また院がその海外へ移ってきておいでになった頃の様子などを天君は言う。京へお帰りになりました時、一家の者はこれでご縁が切れてしまうのかとひどく悲しんだものでございますがね、お生まれになったお姫様が、暗い運命から私たちを救い上げてくださったのでございますから、ありがたいこととご恩を思っております。ハラハラと涙をこぼしている。そんな哀れな昔の話を、この尼さんが聞かせてくれなければ、自分はただ疑ってみるだけで、真相は何も分からずにしまったかもしれぬと思って、桐壺の方は泣いた。心の内では、自分の身の上は決して欠け目のないものとは言えなかったのを、養母の夫人の愛に磨かれて、 十分な尊敬も受ける院の御娘ともなり得たのである。思い上がった心で、東宮の高級に侍していても、他の人たちを自分に劣ったもののように見たりしてきたのは誤りである。表面に出して言わないでも、世間の人は自分のその態度をそしったことであろうと、反省もされるようになった。実は少し劣った犬であるとは知っていても、生まれたのはそうした遠い田舎の家であったなどとは思いもやらぬことだったのである。思うように育てられすぎたせいだったかもしれぬが、自身の今まで知らぬとは不思議なことのように思われるのであった。祖父である入道が現在では人間離れのした仙人のような生活をしているということも若い心には悲しかった。姫君がにやかにいろいろな物思いを胸に持って寂しい顔をしている時に赤瀬夫人が出てきた。昼の火事にあちらこちらから手伝いの者や僧が来て騒いでいるのを、この人は今まで監督していたのであるが、来てみると姫君のそばには他の者がいずに天君だけが得意な気分を見せて近くに座っていた。